さて今日は知っておきたいドライマウスのことという、ね、あのテーマですが、先生、あのお話に入っていく前になんですが、はい、まあ、こうして武田先生とおしゃべりするわっていうだけで、はい、私の中でこう心拍数というか緊張感が増してですね、はい、確かにこう口の中が乾くような感覚があるんですが、はいはいはい、こういうこともドライマウスの一種に入るんですか？
はい、それが強くなるとですね、あの唾液の分泌というのは、まあ、ご存じのように交感神経と副交感神経ってある自律神経で調節が左右されてるんですよ。それで交感神経が緊張しますと唾液の分泌が少なくなるんですよ。あの興奮した時とか緊張した時に戦闘モードに入るわけですよね。それでそういう状態が続くとよくカラカラに口が乾くって言いますけども、
じゃあ今日はあの緊張してるっていうことですかね、はい、私もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
さあまずドライマウスとは何かというところからお話をいただきたいと思います。
はい、日常生活で口や喉が渇くといったことは誰でもよくあることで、適度に水分を取ることで解消します。一方ドライマウスというのは唾液の量が少なることによって口の中にいろいろな症状が見られる状態で、病名ではありません。日本語では口腔乾燥症と言います。でドライマウスのみで他に何の異常もないこともありますが、さまざまな病気の一つの症状としてドライマウスをきたすことがあります。口が乾きやすくても水を飲めばいいのではと思われがちですが、この裏にさまざまな病気が隠れていることもあります。
単にこう口が乾くというだけではないんですね。
はい、ドライマウスが軽い場合には今おっしゃったように口や喉の渇きを覚えますが、それと同時に口の中のネバネバ感、プラークの増加、舌表面の取りにくい苔のような付着物、それに伴った口臭も現れます。症状が進むと口内炎、舌表面のひび割れ、食事時によく水を飲む、味がわからないなどといったことを訴えるようになります。場合によってはこれらの症状が原因となって体調不良やメンタル的な障害に進むこともあります。
このドライマウスで悩んでいる人というのは実際どれぐらいいるんでしょう？
そうですね、現在ドライマウスを訴える人は日本では1000万人あるいはそれ以上と推定されており、目の乾燥症であるドライアイとともに多くの人が悩んでいます。ドライマウスの背景には現代人に多いストレスや不規則な食生活があると思われます。またいろいろな病気の治療のために常用されている薬は500種類以上もあり、程度の差はありますが、その多くで副作用としてドライマウスをきたすと言われています。
ということは、この薬を飲むとどうしても口が乾いてくるんだよなっていうのは、これは、まあ、あの副作用の一つとしてあること
なんですね。はい、そうですね。
でも先生、あのドライアイというのは結構気にされる方もいたり、はい、また注目されてきましたけど、はい、ドライマウス、口の乾きの方はいつ頃から注目されてきたものなのでしょうか？
あのドライマウスというのは結構強くならないとあまり感じないわけですね。ですからドライマウスは古くからあったと思われますが、世界各国で本格的な研究が始まったのは 4,50 年前からです。特にシェーグレン症候群という免疫の異常によって生じる病気について、我が国では当時の厚生省が難病に指定するにあたり、私もその実態調査や診断基準作りなどをお手伝いしたことから、今も時々ドライマウスに関する相談を受けることがあります。
あ、先生もシェーグレン症候群、後ほど詳しく伺いますが、この難病指定にあたって実態調査をなさったんですか？
はい、あのお手伝いをさせていただきました。
でもあの研究が始まったのがまだまだ 4,50 年というところなんですね、はい、さあそれではドライマウス、唾液の量が少なくなって生じるということで、まずは唾液はどのようにして、そしてどれぐらいの量を作られているんでしょうか？
はい、ご存知かもしれませんが、唾液は唾液腺で作られます。唾液のほとんどは3つの大きな唾液腺、顔の横にある耳下腺、下顎の内側にある顎下腺、舌の下にある舌下腺、この3つで作られて、導管という管を通して口の中へ分泌されます。 また唇、ほっぺ、上あご、舌などの粘膜の下にも小さな唾液腺がたくさんあります。唾液の分泌量は1日におおよそ 1.5 リットルと言われています。なお唾液の分泌量は成人以降徐々に少なくなり、高齢者では半分ぐらいになっています。また成人以降では多くが何らかの薬物を常用していることから、こんなことも唾液分泌量の低下につながっていると思われます。
普段こうして何気なく暮らしている時にも唾液は出ているものなんですか？
そうです。口が乾かないように常に湿らせる必要があるものですから、常に唾液は出ております。それで食事とか、それから会話とか、そういう必要に応じてたくさん唾液が分泌されるようになります。
その質も違うものなんですか？
はい、もちろんそうです。
ではその唾液の働きなんですが、どういう働きがあるのかというところ、ちょっとじっくりと聞かせてください。
はい、ここで覚えておいていただきたいのは、唾液は単なる真水ではなく様々な働きをしているということです。
はい、
まず唾液は消化管で最初に分泌される消化液で、主として食物の摂取に関連して多量に分泌されます。このような唾液の消化酵素は炭水化物や脂質を分解します。消化液としての働き以外に、唾液には咀嚼や嚥下を円滑にする作用、咀嚼中に食物を溶かして味を感じさせる作用、歯や粘膜の健康を維持する作用もあります。さらに細菌が産生する酸を中和して虫歯になるのを防いだり、抗菌作用や殺菌作用もあります。加えて唾液の中には粘膜や神経などの細胞の成長を促す因子が含まれており、例えば食道、口腔、胃などの傷ついた粘膜の修復に関係することが分かっています。したがって胃潰瘍があって、その上唾液が少ないといった場合には、胃潰瘍の治りも遅くなるわけです。
ということは先生、胃潰瘍がある方なども唾液がしっかりと出ていれば、こう治りを助けてくれるということもあるわけですか？
あると思います。
唾液の働きというのは本当に素晴らしいですね。
はい、
食事の際についつい早食いで、しっかりと思えば消化液である、唾液を先生出してなかったかもしれないといつもね反省するんですが、じゃしっかりと噛んで。
そうですね、噛むことは単に胃に負担をかけないというだけではなくて、やはり消化液をしっかり出すということが重要になってくるわけです。
それが多くの働きがあるということで、この放送を聞いて唾液を見直していただきたいと思うところ、まず第一点ですけれども、さてそれではドライマウスについて続けてお話を伺っていきたいと思います。
はい、
具体的にドライマウスの原因にはどのようなものがあるのでしょうか？
はい、当然病気でなくても軽いドライマウスになることがあります。具体的な例として、水分摂取量がかなり不足した時です。何らかの理由で十分に水分が取れなかった場合がこれにあたります。1日に必要な水分摂取量は2リットル以上です。またカフェインやアルコールなどを摂取すると脱水状態となって、口や喉の渇きが強くなりますが、これは私たちがよく経験することです。さらに水分は足りていても汗を多くかいた、口で呼吸をしていたといった場合にも水分が失われてドライマウスとなります。
いろいろな条件でドライマウスにはこう日頃なっているということですよね。
はい、
では病気の時のドライマウスという意味で、どのような病気の時にドライマウスになると言えるんでしょうか？
はい、高熱、下痢、慢性嘔吐などでは脱水をきたして唾液の量が減少します。ストレスなどによる精神的な緊張によっても唾液の分泌がかなり少なくなってドライマウスとなります。また糖尿病の主な症状の一つにドライマウスがあることは一般によく知られています。その他にも甲状腺ホルモンや女性ホルモンの異常、中枢神経系の障害などさまざまな原因が挙げられます。また先ほど述べましたように、日常用いられている薬の副作用によってドライマウスをきたすこともあります。さらに後でお話ししますが、シェグレン症候群というドライマウスやドライアイを主な症状とする病気もあります。
さて、そのドライマウスの診断と治療というところに先生入っていきたいと思うんですが、はい、もしかしたら病院を受診することなくドライマウスを抱えている人も多いんじゃないかとお話を聞いて思ったんですが、その診断と治療というところはどういうものがあるんですか。はい、
ドライマウスの症状を訴える患者さんを診察する際には最初に問診をします。特にドライマウスの症状、今までにかかった病気、服用中の薬などを詳しくお聞きするとともに口の中を診察します。ついで唾液の分泌量を調べ、分泌量が減少していた場合には唾液腺や血液の検査をします。この検査の結果によってドライマウスを3つに分けます。そしてその3つのうちのどれに当てはまるかによって治療法が選ばれます。まず1つ目ですが、原因が分かった場合で原因となる病気の治療を目指し、さらにドライマウスとそれに伴う病変に対しては症状を和らげるようにします。2つ目は、原因ははっきりしたのですが原因となる病気の治療法が困難な場合で症状を和らげる治療のみを行います。そして3つ目ですが、原因がわからないドライマウスの場合で唾液分泌を促すための治療とドライマウスによって生じた口腔の障害に対しての緩和治療を行います。具体的には口腔清掃と口腔疾患の予防処置、口腔機能のリハビリテーション、薬物療法、人工唾液の使用、軟膏の塗布などです。
人工唾液というのがあるんですか。
はい、そうですね。
軟膏の塗布というのは、はい、唾液を促すような、
粘膜の乾燥を防ぐような軟膏です。
また薬物とおっしゃいましたけれども、はい、薬物療法っていうのは、
そうですね、昭和の終わり頃から実用化されてきたんですけれども、まあ、わずかに唾液を産生する細胞をより活性化しようということで分泌を促すような薬物があるわけです。